ビテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは株式会社グランツ代表取締役専務でいらっしゃいます。またマーベラス福岡フットボールクラブ代表でもいらっしゃいます野上英二さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ野上さんは2つの肩書きをお持ちでらっしゃるということなんですけれども、フットボールということですので、サッカーの、に関するお仕事をされているということですかね、
はい、そうですね。
なるほどですね、はい。プロフィールを少し、拝見いたしました。株式会社グランツ代表取締役専務という肩書き、そしてマーベラス福岡フットボールクラブ代表、その他九州共立大学経済学部の非常勤講師でもありまして、また日本サッカー協会公認サッカーコーチ、NCCA 公認フィジカルトレーニングコーチでもらっしゃるということでございます。ということでこの九州共立大学、また NCCA というところで、森部、塾長と重なる部分があるのかなと思うんですけれども、森部先生とのこの関係といいますか、どういったつながりでいらっしゃるんですか。
つながり自体はですね、はい、NCCA、はいからのスタートになりますね。
そうなんですね、
はい、
ということは元 NCCA の受講生でいらっしゃったと。
そうです、うん、でそこで、まあ、コーチトレーナーの、まあ、勉強をしてもらって、
はい、
で、まあ、その修了して、
ええ、
そこから、まあ、もともとが、まあそのまあ、人材派遣とか、
はい、
まあ、そういうところのこう会社で、
ええ、
まあ、ビジネスとしてこう、はい、いろんなことを取り組んであったんですけども、うんうん、で、まあ、それがまあ、この我々のフィールドにも入ってこられて、まあ、ご自身がそのサッカーやってたというのもあり、まあ、サッカーを支援する上で、はい、またこうフィジカルトレーニングとかの、まあ、可能性とかもそこの中にこう入れて、で、まあ、若い世代の人たちをまあ育成するということを、まあ、考えてあったと思うんですけどね。
そうなんですね。
その中でまあ勉強された後にですね、本当にまあ NCC 始まってからでは多分野上さんが一番最初だったと思うんですが、はい、まあ僕の指導の現場とかにも、
はい、
まあ、ついて、来ていただいて、
うん、
でまあその現場でどういうことをやってるかっていうのをこう学ばれ、
うん、
でそこからこう自分のこう仕事の中に落としていかれたっていうのが一番最初の事例ですよね、 NCC では。
そうですね、
はい、
はあ、素晴らしい。ちなみに、以前はまた違うお仕事をされていたということなんですけども、はい、そこから、まあ、転職といいますか独立といいますか、
はい、
そういったところにこう行こうと思われて何かきっかけとかあられたんですか。
そうですね、はい、もうサラリーマンも20年ちょっとやって、
はい、
まあ、一つはもうスーツ着る仕事はもういいかなと思ってですね。
ほう。
まあ、決してそのサラリーマン人生が辛かったわけばっかりではないんですけど、まあ、一つ、まあ、いい機会なので、まあ、ひょっとしたら好きなことが、
うん、
で、まあ、飯が食えたらいいな、
うん、
で、まあ、スポーツもやってましたし、まあ、特にサッカーやってたので、まあ、そこ先ほど森部先生がおっしゃられた通り、なんかこうちょっとこう広がっていく可能性が広がっていくんだったらと思って、でコーチの道に、
なるほど、
はい、進んだということですね。
そうなんですね、はい、で現在はもう株式会社グランツという会社の方も経営もされて、まだフットボールクラブも代表もされてと、ものすごく幅が広がっていると思うんですが、この間何年ぐらいなんですか。
そうですね、このマーベラスっていう、まあ、女子 の、 中学生の、
はい、
まあ、年代の、まあ、サッカーチームなんですけど、まあ、これ設立の時には森部先生含めて、まあ、NCCA さんにも大変ご協力いただいて、はい、立ち上げたのがもうかれこれ丸3年経ちますね。2011年ですね。
なるほど、
はい、で会社の方はもうついちょっと前に、はい、もう6月末というちょっと前ですね。
ということは今2ヶ月3ヶ月ぐらい、
ね、それぐらいですね。
おお、なるほど。ちなみにこの株式会社グランツはどういった会社でいらっしゃるんですか。
まあ、あまり、まあ、私の周りではちょっとこう知ってるこのような携帯の会社は存じ上げないんですけど、
はい、
まあ、実はサッカーコーチだけで作って立ち上げた会社なんですね。
サッカーコーチに特化してるということですか。
はい、で、まあ、サッカーコーチなので、
はい、
まあ、当然っちゃ当然なんですけど、まあ、サッカーの指導に、きちっとまあライセンス取得者が、はい、 まあ、正しい指導をできればなということで、で、あの森部先生からもですね、まあ、先ほどお話出てましたけど、もう5年なんですよ、はい、森部先生のさっき大胸筋の話聞いてて、ちょっと講義の時思い出しました。ああもう5年経ったなと思いながら思ってましたけど、まあ、その時からよくお話をさせていただいてた時に、やっぱりしっかりこうもうボランティアコーチでもですね、やっぱなかなかあのもう選手たちがやっぱりいい影響はなかなかないし、逆にあのこう悲しい事故とかですね、まあ、そういうのがまあ昨今絶えずにやっぱ出てくるからですね、まあ、そうじゃなくてやっぱりしっかり学んだコーチたちが、あのそういう、こう育成に携わっていくべきだろうと、まあ、本物のまあプロコーチとして、で、まあ、そこがまあビジネスとうまくリンクできないかなと思いながら、ということで、まあ、サッカーコーチだけでですね。
そういう会社って僕聞いたことないですけども、ほぼもう福岡内では初めてですね、きっと全国でも珍しいんじゃないですか。
そうですね、まあ、あまりその、サッカーの指導をしたりとか、まあ、サッカーコーチを派遣したりとか、まあ、そういうふうなのを中心にやってる会社っていうのは、まあ、そうですね、あまり聞いたことはないかもしれないですね。
まあ、そこでこう思い立ったとか、まあ、そこに需要もあるというところで、まあ、理念もあるとは思うんですけど、はい、需要があるからそれを始められたみたいなのあるんでしょうか。
そうですね、あ、まあ、一番大きかったのはあの、はい、アビスパ福岡さんと、まあ、ちょっとご縁がありまして、はい、で、まあ、アビスパ福岡さん の、まあ、あの県内で展開している、まあ、サッカースクールなんですけど、まあ、そちらの方の、まあ、業務委託という感じで、まあ、運営の方を、まあ、やってみないかと、はい、まあ、いうふうなお話の流れから、あの今現在、まあ、あの朝倉港ですね、朝倉インター降りてすぐの朝倉球場を会場にして、もうスクールをちょうど6月が体験会 で7月から今あの我々の方で運営をさせていただいて、
今何人ぐらいいるんですか。
今は12、3ぐらいじゃないでしょうかね、はい、まあ、もっともっと増やしていかないといけないと思うんですけど。
ちなみに今所属されているコーチって何人ぐらいいらっしゃるんですか。
社員は3人なんですけど、はい、あのまあ、外部コーチもあのこれからどんどん増やしていこうと思っています。
なるほどですね。
そういったなんかコーチって少ないんですか。
いや、サッカーコーチって、まあ、あのライセンス取得者は多分福岡では何万人かみたいなレベルでいるんじゃないかな。ちょっとよくわかんないですけどね、まあ、かなり、
数はいるんですね。
数はいるとは思いますけども、まあ実際にはやっぱりあの、まあ、何でも一緒ですけど、まあ、ライセンスを持ってるからすぐじゃあ使えるかっていうとまたそうでもない、
ないですよね。
で、ですからやっぱなかなかそのこの現場のやっぱ実務経験ですよね、っていうのをやっぱりたくさん こなしてきて、あ、このコーチに任せると安心だなっていうふうに思えるようなやっぱコーチに、やっぱ我々もまだまだならないといけない、努力しないといけないと思うんですけど、まあ、そういうコーチをまあ今後少しずつあの仲間にさせていただいて、もっとこう幅広く展開できればいいなというふうに思います。
なるほどですね。今ラジオで聞いてらっしゃる方で、きっとあの森部先生のコミュニティもそうなんですけど、スポーツに携わる方多いので、自分がコーチとしてとか、まあ、どっかで活躍できないかなとか、まあ、それをこうマネタイズする方法とかも含めて、あの求めてるコーチさんとか結構いるんじゃないかと思うんですよね。まあ、そういうのをこう道筋をですね、まあ、こうプロデュースしてくれて、派遣してくれて、お金を生むという仕組みをですね、プロコーチとしてあの技術の習得も含めて活躍する現場もこう開拓してくれるとかいう会社があったら、すごくなんか人気出そうですけどね。
そうですね、まあ、あの、まあ、今実はあの NPO 法人の設立を今ちょっと準備をしてまして、はい、それはなぜかっていうと、はい、まあ、今サッカーにどうしても、まあ、特化をしてやって、はい、立ち上げあのグランツっていう会社でやっていくんですけど、まあ、ゆくゆくはそのNPO 法人の方に移行して、はい、で、まあ、サッカーだけじゃなくて、まあ、他のスポーツとかも、はい、ちょっと、まあ、コーチを養成したりとか、で、その近隣 そのスポーツをこうもっとできるような、まあ、そういう、まあ、スポーツビジネスですね、まあ、地域とうまく密着しながらやっていけるような、まあ、ちょっと次のステップではもうちょっとそこを考えている部分があるので
、総合型ということですか。
そうですね、まあ、できればそれぐらいこう しっかりやっていければいいなっていうふうには思っていますね。
うん、NPO にするのは何か理由があるんですか？
まあ、一つはどうしても営利目的の株式会社で、うん、まあ、いろんなこう事業を展開していくっていうのも、まあ、それも、まあ、できなくはないとは思うんですけど、
はい、
やっぱりもうNPO でしっかりやって、要は地元としっかり密着するというか、地域の、まあ、行政とか含めて、まあ、しっかりこう地域にこう溶け込んでいくような、まあ、少し そこが盛り上げていくのにこうお役に立てるような、まあ、そうなるとやっぱこう非営利法人みたいな感じで、会費とかも当然ものすごく安くさせて、気軽にスポーツが参加できるような、まあ、そういうものがやっぱできるといいなというふうに思ってますね。
なるほどですね。そういったまあ、株式会社 のまあ、グランツを、まあ、立ち上げるのと同時にですね、まあ、あと女子サッカークラブ、これも昔から夢があったんですか？このなんかサッカークラブをやるぞみたいな。
サッカークラブを、まあ、立ち上げたのも、はい、まあ、これも、まあ、昔から思ってたわけではなくて、
ああ、そうなん
ですね。まあ、正直言うと、まあ、やむを得ず立ち上げたみたいな部分が大きいんですね。で、まあ、サッカー界ではもう有名な話なんですけど、やっぱり、はい、女子中学生のですね、うんうん、女子 その中学生問題っていうのがもう日本サッカー協会で もう、はい、大きな課題になってるんですけど、
どんな問題なんですか？
小学生の頃はですね、男子と一緒に女の子もサッカーができますし、はい、まあ、どちらかというと女子の方がやっぱ成長が早くて体格もいいし、スピードもあって、逆に女子の方が上手いなっていう子が多いんですけど、まあ、どうしてもやっぱ中学生になるとですね、体格差で男子がやっぱりまあ、パワーもスピードも、まあ、勝っていきますの で中学生ぐらいでやっぱ男子と女子で一緒にやるっていうのは、まあ、なかなかちょっと難しい問題がやっぱ出てくるということで、じゃあ翻ってその女子のサッカーチームっていうのが、まあ、公立中学校には まずないですね。
聞かないですからね。
そうですね。
で、じゃあもう一つの選択は町、まあ、クラブで女子のサッカークラブが通える距離でやっぱり身近にあるかどうかって言っても、やっぱり女子のサッカーチームっていうのはまだまだ県内の少ないですね。で、じゃあもう一つの選択はもう中学校ではもうサッカー、大好きなサッカーを諦めて、まあ、他の部活に、でスポーツを変えるってやっていくっていうことがあるので、
はい、
まあ、そういうふうな状況で問題には当然僕も知ってたんですけど、
はい、
やっぱりフィジカルのコーチをしているときに、はい、ちょうど小学生 の女子サッカー女子の選手をこう指導する機会があって、
はい、
まあ、その子たちがやっぱ中学に上がる前になると、まあ、本当にこう悲痛な叫びと言いましょうか。中学校に行ったらコーチどうしたらいいと、私たち
切実ですね、それは。
まあ、まあ、最初はですね、うん、まあ、そうだねって言いながら、なんとかサッカーできたらいいねっていう感じでちょっとこう、まあ、お茶を濁してたんですけども、はい、まあ、だんだん彼女たちがもう卒業が近くなってくると、はい、もうそれはもう悲壮感漂ってですね、も
う
どうしたらいいとっていう感じなので、そうだねってその時も言ってたんですけど、じゃあもうコーチサッカーチーム作ってくれたらいいじゃんっていうことになって、
はい、
いやいやそんな簡単に言うけどさ君たちみたいな感じですよね。まあ、そんなやり取りもあって、よしじゃあってもう何の成功する、まあ、算段もなく、
はい、
どうしたらできるのかみたいなことも、うん、まあ、その不安ばっかりでしたけども、まあ、そのタイミングで少し森部先生にもこういうふうにちょっとやろうと思うんですけどねって相談を事前にさせていただいて、はい、で立ち上げたのが2011年の3月に、新中一の子女の子8人で立ち上げました。
もうそれなんか公募したりとか、何かこう皆さん声かけとかは、
はい、まあ、サッカー関係者はですね、まあ、少しネットワークもありましたので、まあ、今度3月の1日に体験会を、新しいクラブを立ち上げるんだけど体験会に来ませんかみたいなのを案内していただいて、十数名参加をしていただいて、はい、そんな感じでもうバタバタっとやりました。
そうなんですね、はい、そういうの、まあ、立ち上げるクラブチームの立ち上げること自体はそんなに難しくはない。やっぱでもそれからのこう運営がやっぱ大変だったりするんですか？
まあそれもありますけど、はい、やっぱりその人数いてこその、まあ、クラブチーム、スクールだとですね、対外試合とかもないしチーム編成もする必要はないので、
はい、
あの週1回何時から何時までここでサッカーの練習に来ませんかっていう感じでいいんですけど、こうクラブチームでって言ったらやっぱチームを編成しないといけないので、サッカーはあの6人以下だと、まあ、7人以下っていうのかな、7人まではまだゲームはできるんですけど、それ以下だともうゲームにならないっていうか、ゲームが成立しないので、やっぱりある程度の人数がいないとあの成立しないからですね、まあ、そのもうクラブに入部していただく選手集めみたいなのはやっぱ結構大きなポイントだと思いますね。
大変ですよね実際は。
まあそう
ですね、まあ、住んでる場所もみんなバラバラなわけじゃないですか、
はいはい、うちも今春日で、はい、あのトレーニングをやってるんですけど、うんうん、まあ、一番遠い子で今は朝倉からですね、三輪からあの JR で通って、
あ、そうですか、
だから帰りも9時に、トレーニング終わって、うん、それから春日駅まで歩いて行って、うん、それから電車乗って帰って、うん、それが月水金と、
お、そんなにやってるんですか
欠かさず通ってきます、
ね、すごい
本気ですね。
あ、そうですね、
ですよね。でやっぱりクラブチームですから試合があるわけですよね、
はい、
どういう、 こう試合構成なんですか。九州リーグと、
いや、もうそこまで目指したいんですけど、はい、目指したいんですけども、はい、まあ、今はあの県リーグっていうところの、うん、今一部二部二部制でやってるんですけど、うん、今は県リーグの一部に、うん、今年からちょっと昇格をしました。
おめでとうございます。
はい、あのまだ勝ち星がないんですけど、ちょっとレベルの差をですね、もうまさにこうまざまざと見せつけられるような戦いなんですけど、
あれカテゴリーが一緒だから年齢が関係ないですよね。
関係ないんです。
うん、だからやっぱ一番若い子たちなんでしょ結局。
そうですね、中学生、まあ、中学生メインのチームっていうのは、うん、うちと、まあ、もう一チームあるぐらいで、うん、あとはもうカテゴリーが大人の人もいれば、
うん、
まあ、元あのなでしこリーグでやってた方がいらっしゃるチームとか、
ほう、はい、
もう高校3年生と中学1年生ってもう
体力も、ね、すごい全然違いますね。
全然違いますね、
技術なんですね、
はい、けどそういうのにもやっぱもう向かっていく、あわよくば勝つぞみたいな。
なるほど、
我々コーチが思ってる以上に彼らの方がやっぱ勝ちたいっていう思いがありますので。
なるほど、結局やっぱ勝ちに関しては貪欲なんですか。
貪欲ですね。
お、いいですね。
だから、まあ、我々はやっぱ勝たせてやりたいと思うので、まあ、ついついやっぱあのトレーニングにもこう熱が入るんですけどね。
なるほどですね、はい、ということは、まあ、あの NCC に行かれて、まあ、あのフィジカルトレーニングのコーチとしての資格を取りながら、はい、そこからきっかけで、まあ、またサッカーの現場、まあ、ご自身がプレーするのだけじゃなくてそうやって指導する大きなこうチームを組織して率いていくという経験が、そこからまあ3年ぐらいあった後にまた今回の株式会社でコーチの派遣というようなところにもこう全部こうつながっていくわけですね。
そうですね。でこれからまあ先も、まあ、早ければ来年度にも、うん、そのまあ、NPO 法人の、まあ、設立を機にですね、うん、あのちょっと女子 のトップチームも編成しようかなと思っています
。大変ですね。でもね、そう、
はい、すごいスピードですね。で
もうそうですね、あんまりこう時間かけるのもあんまり好きじゃないっていう性格もあるんですけど、
そうなんですね、
もうなんか行こうって思った時にじゃあやろうっていう風な感じで、で、まあ、そこはもうあのゆくゆくはというか、まあ、なでしこリーグに行ける、ある意味九州をこう代表するようなチームになればいいなというか、目指していかないといけないなっていうので、まあ、当然今おっしゃったように、まあ、なかなかこ
う
編成も大変だと思うし、で 上のリーグにやっぱ上がっていけばですね、九州リーグとかだったら各県でゲームがあるので、
遠征費もバカになるんですよね。
だからもう大変だと思うんですけど、まあ頑張りたいなと。
ああ素晴らしい、ね、もう本当あっという間のお時間ではあるんですけど、僕そのですね、やっぱりそのコーチ業とかで、まあ、特にサッカーのコーチとかでご飯を食べていくのが非常に難しいとかいう中で、まあ、野上さんも脱サラされて、そこからコーチの資格を取ってこうトレーナーとしてやりながらクラブチームってこう今聞いた中で、どこでこう利益といいますかお金を生んでるのかなというのがすごく、あの、まあ、聞いてるコーチを目指す人たちも気になるところなんじゃないかなと思うんですけど、そういったなんかこうどこでマネタイズするんだみたいなのもしっかりこう考えてやられたりとかやっぱするもんなんですよね。
まあそうですね、私もちょっとやっぱサラリーマンが長かったので、その辺のあの売上と利益とか、損益分岐だとか、 っていうのはある、あのよくやっぱ考えてやらないといけないなと思っているのですね、うん、だから、まあ、基本的には掛け算だと思ってますから、
はい、
あのまあ、1人1時間サッカー指導するのと、うん、20人指導するのは、
うん、
まあ、手間が全く一緒とは言いませんけど、
うん、
まあ、これは20倍にはならないので、
うん、
じゃあどうやって人を集めるかっていうふうに、まあ、そこをに、まあ、注力して、
うん、
そこのアイデアを一生懸命絞って掛け算にして、
うん、
まあ、収入を上げていくとか売上を上げていくとか、
うん、
じゃあそれをじゃあ3箇所でやろうとか、うん、5箇所でやろうって、あとはまたそれも掛け算でやっていけば、まあ、ついてくるかなっていう感じ。
なるほどですね、素晴らしい。そういったもうされたいことと、まあ、ニーズと、そういうふうな損益のところがこう非常にいいこうトライアングルになってるわけですね。
頑張らないといけないですけど、まだまだですけど、ま
あ、そのためのこうスピードも必要ということですよね。
そうですね、
なるほど、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。ということでですね、本日のマッスルゲスト、お招きしておりますのは、こちら株式会社グランツの代表取締役専務、そしてマーベラス福岡フットボールクラブ代表の野上英二さんでございます。この後もですね、教えて森部先生というコーナーお付き合いいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。でここでですね、マッスルソングいきたいと思うんですけれども、野上さんから曲紹介をお願いしても、はい、よろしいでしょうか。
わかりました。では木杉高尾で夢の途中。